こんにちは、内藤です。今日も音声でお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ここ最近、ご質問が多い、ことなんですけども、以前、ラジオに出演した時もですね、そのことはお伝えしていることなので、この音声の下にですね、そのラジオ番組30分なんですけども、を載せておきますので、ぜひそちらをご視聴いただければというふうに思います。で、その本題の質問内容なんですけども、その相談窓口、についてですね、こちらの、まあ、違いというか、そういったところが知りたいっていうご質問が結構多かったので、まあ、ラジオの方、最後の方ですね、後半以降なので、早送りしていただいても結構ですので、そちらも一緒にですね、確認していただければっていうふうに思います。まあ、ざっくり言えばですね、まあ、自分たちでやっていく方法と、行政とか NPO っていうところにお願いする方法と、あとは、民間の公正施設ですね、テレビに出ているような施設にお願いする方法だったり、あるいは、私のような専門の、カウンセラーとか、そういった個人に、依頼する、このパターンが大体、なんですよ。で、あと重要となるキーワードですね。各ご家庭の、経済的な状況と、あとは親御さんとかの考え方、あるいは子供の状況、こういったところを総合的に判断して決められればいいかなっていうふうに思います。まあ、行政とか NPO であればですね、まあ、無料もしくは定額で、サポートを受けられるっていうのが一番のメリットかなっていうふうに思います。ただ、デメリットを一つだけ挙げるんであれば、まあ、実務経験ですね。実際の現場での経験、非行とか犯罪とかそういった、現場での経験に差がある、あるいはない可能性もあります。資格だけ、取っていて、やられている方もいるかと思いますので、そういった、専門的なその犯罪とか、出たところのアドバイスが少し弱い可能性があるので、そこが一つのデメリットかなと。で、個人の民間のですね、すみません、民間の公正施設についてのメリットはですね、強制的にお互い離れて生活することができます。なので、自分軸、私がいつも言ってる自分の軸を作る時間が持てるっていうことが一つ。あとは、ある意味24時間、監視してくれたりっていうところがあったり、で、共同生活だったりとかっていうこと、ところもよくあるので、そういった意味では社交性がよく身につくなんてことも言われています。ただ、デメリットに関しては、去年とかもですね、私も何度かブログでも言いましたけども、民事訴訟で訴えられている団体というか施設もあります。まあ、高額な、金額、例えば90日で570万円の請求額とかですね、あるいは高圧的な言動が多くてとか、暴力的な言動が多くてとか、そういったことも私もこの仕事をやっていくという中では、ご相談の中でたまに聞きますので、そういったデメリット、あるいは、子供からすればですね、親御さんがもう諦めて、しまったというふうに勘違いされたり、思い込みやすくて、非行がエスカレートしてしまう。まあ、親に対しての復讐というか、そういった思いが芽生えてきて、非行がエスカレートする可能性もあるっていうところが、ちょっと、リスクかなっていうところですね。で、私のような個人の専門家に関してのメリットはですね、すべて代表である、まあ、私では私が対応しますので、フォローのやり方とかそういったことにはムラはないんですよ。で、親御さんと子供双方のフォローとか、あるいはメールの具体的な添削とか、そういったところまでやっていきますので、その辺はいいのかなと。ただ、デメリット言うんであれば、一人で全国対応してますので、キャパが限られているってところですね。で、私であれば、半年に、10組までしかやりませんので、限度を超えている時点でご相談いただいてもですね、3ヶ月から半年、お待ちいただく形になってきますし、他の方をですね、対応しているときに対応できないこともあるので、そういったところはやっぱり大きなデメリットかなというふうに感じます。なので、ご自身の、ご家庭の経済状況と、あとは、自分たちの考え方 に合う、相談窓口を探して、そちらにお願いするのが一番かなっていうふうに思います。なので、まあ、ラジオを聞きながらですね、この音声と、ラジオを聞きながら、今一度参考にしていただいて、ご相談いただければっていうふうに思います。それでは今日は以上となります。それではまた。